はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月の8日月曜日。今日のパートナーは、
はい、桜桜見渡す限り桜桜
花吹雪
よ
よ、
はい、
ね、
はい、
多少間延びした花吹雪をお届けしたわけですが、
ひねもすの足りな感じの、
はい、
さ、夜桜を七から始まりました。阿佐ヶ谷姉妹のえりこです、
うん、岩戸の美穂です。
はい、そして私の横には、
こんにちは、文化オサナサ砂山慶太郎です。
そして月曜日は、
はい、どうもどうも、森永拓郎です。
よろしくお願いします。
朝も別曲ですが、元気なお声が聞こえてきました。はい、森永さん、
はい、
ご本の方はどうなりました？
発売1ヶ月で14万5千部、
はい、おお、すごい。
書いてはいけない。
これ今本が売れない時代なんですけど、
ですよね。
はい、1ヶ月で14万5千っていうのは、はい、結構今年年間通しても上位に入るんじゃないか、
う
ん、
そうですね。やっぱり死ぬ死ぬ詐欺が
死ぬ死ぬ詐欺じゃないです
か。そうしてね、
そうそうそう
そうそうじゃないですね。
はい、
素晴らしい、
新しいなんか T シャツができたそうですね。
そうです。
うん、
書いてはいけない、はい、これ出版社が作ってくれたんですけれども、はい、本が売れたんで、はい、前の財務心理教に比べると質が上がってるんですよ。
T シャツの質が、
いやいや、前のちょっとダラッとしてましたけど、
ペラペラだった
んですけど、はい、今回は
割と
生地がしっかりしてる、
しっかりしてる、
クオリティが高くなってる。
はい、
はい、書いてはいけないの、
はいはい、着させていただいております。私たち、
ね、ケタロ君も朝が姉妹を着ておりますが、
はい、いただいております。
着心地がいいですよね。
は
い、
これはあれですか、うん、皆さんに多少のプレゼントもあるわけですか。
はい、
はい、
はい、はい、プレゼント、
これ、うん、エンディングでプレゼントするっていう話を私は聞いたんですけど、はい、今やっちゃう。
じゃあ今やっちゃいます。いや、
別に構わない。どうしてもエンディングでも構わないですけど、
はい、はい、あ、情報分かってるんですね。
情報は分かってないですけど、探りながらやります、
はい、探りながら、だいたいどのコーナーも手探りです、
はい、じゃあ森永卓郎さんの、うん、まあ、新しい本に、うん、まあ、ちなんだこの T シャツですね、
はい、う
ん、黒地で、
うん、そうですね、
ね、こう、
うん、白抜きの
黒ベースの T シャツに白抜きの、ね、は
い、
文字が入っておりますが、
はい、書いてはいけないと、書いて
こちらの T シャツを5名のリスナーの方に、
うん、ま
あ、思いのを持ってきていただきまして、
M サイズと L サイズがあるので、うん、
はい、
どっちがいいか書いて
ください、はいはい、てください。
M サイズか L サイズ、どっちを何名とはちょっと言えないんですけど、
確かに数に限りがね、
はいはい、あるものに合わせてプレゼントさせていただきますので、はい、じゃあ M か L か希望と書いて、はい、メール、はい、ゴールデン、はい、アットマーク、はい、JOQR.net、はい、ファック03-5403-1151までお願いいたします、はい、住所とお名前、はい、お書き添いの上、はい、ご応募ください、
は
い、
もちろんこの T シャツを着るってことは、財務省に真っ向から盾をつくとういうことになるわけですね。
これを切ってですね、霞が関を歩くと、うん、はい、税務調査が入るかもしれない、
は
い、
あるかもしれない、ね、ですから阿佐ヶ谷姉妹のお二人も慶太郎君も、はい、財務省を敵に回した
と、はい、いやいや、そんな
そういうことになりますけど、
いやいやいや、来ちゃって
団結した
写真も撮りました。
写真いっぱい写真撮っちゃいましたから、
写真撮られちゃいましたけど、はい、黒でみんなでお揃いでよかったねなんて浮かれてる場合じゃなかったですね、ちょっとね。
まあでもあのね、
はい、
まあ、これは本の方の話ですからね、
はい、絵柄もポップで、はい、うん、ね、表も裏もありますし、ね、
はい、はい、プレゼントはいつやるんだけど、最後に発表するんですか、
ね、はい、当選者今日のエンディングで発表させていただきます、
は
い
は
い、
分かりました、はい、T シャツも売れて、ね、新しい本も、もうそろそろ出る予定ですか。
6月に、うん、昨日脱稿したんですよ、
はい、はい、
はい、早いわ、
うん、これはもう、うん、やりたい放題書いてるんですけども、はいはいはい、実はそれが第3弾なんですけど、
はい、
第4弾と第5弾は、うんうんうん、またえげつない路線に戻ったんで、
ちょっと待ってください。
どんどんどん
第4弾と第5弾ってがあるんですか。
はい、
この第3弾の後に。
後に。ところがですね、
はい、
これ出版社は任せろと絶対出しますって言ってたのに、
はい、
今凍りついてるんですよ。なんかメール出しても返事が来なくて、
うん、大丈夫ですか。大丈夫ですか。
どんなやばい話でも出しますって言ってたくせに、はい、今凍結状態、
は
い、
ちょっと尻込みしてる感じがね
私は尻込みしてないんですけど、
ね、いやもう怖いもんなしだわ、出す方がね、はい、そんな感じで、まあでも、もうちょっとしたブームになってるっていう感じです
ね。森永先生のなんかこう気合とか勢い、はい、勢いを感じますね。
そうですね。
はい、
朝の番組でもね、はい、もうとっても元気な声で、はい、本当に驚いてますけどもね。
うんはい、昨日家族で生まれて初めて花見行っちゃ
う。そうだ、花見だ。昨日良かったんじゃないですか、
はい。桜は見られないって5ヶ月前に言われていたんですけど、
は
い、
一番の大先生にね、はい、言われてたのに。
のに見ちゃった。
見ちゃった。
よかったですね。どんな風にモネ屋さんにはその桜を映りましたか？
いやー、うん、結構ね、まじまじと桜見たの多分初めてなんですけど、はいはいはい、桜って綺麗だなと思いました。
いやでもそうですよね。
一番の感想ですね。
うちの近くにも桜が咲いててね。はい、
ちょうど満開ぐらいですね今ね。
私も体のことを考えて。まあね、嫌ですけど、はい、無理やりケツを叩いて散歩をしてきましたよ、うんまあ、でもちょうど桜が咲いてくるんでね、はい、あちこちの桜が見れて、うんうん、とっても、まあ、心持ちは、はい、まあ、うちでねドタって寝ているよりかは全然気分が晴れるっていう感じですね。
そうですね、うん、週末までね、うん、持たないんじゃないかとか言われてましたけど、そうそう、ね、
持ってね、
よかったですよ、
天気もね崩れずにね、
このなんか花曇りでもなんか、はい、桜は結構綺麗ですね。
そうですね、
はい、ご家族の方っていうと、まあ、光平さんとか、はい、まあ、お孫さんとか
さん、うん、みんな集まって、
うんうん、そうそう、孫はね、うん、陽介だけ連れてきたんですけど、はい、うんはい、なんか結構いたんですよ、うん、何人いたかな、 7,8 人いたんですよ。
そんなにいるんだ、
はい、
いいですね。あ
でも狭山湖に行ったんですけど、うんはいはい、やっぱ湖畔まで行かないといけないから、うん、結構往復で1キロ半から2キロぐらいは歩いたの、
うんうん、あ
すごい。
そうなんですよ、
歩いた、そんなに歩いたの、
結構歩いた。も
うだからこう退院後最長不当距離っていうか、
そんなに歩いたんですか。
そうそうそう、だ家帰って、うん、バタッとベッドに倒
す。それはだけどもうねえ、うん、すごいの。
あでもそれだけお元気だと、ね、普通1キロ半もなかなかね。
いやいや本当ですよ。
はい、さて、はい、話は変わりますが、はい、ここに、メールとは番組から、
ね
お届け物が、
はいはいは
い、いつも楽しく番組を拝見しています。大竹様、映画オッペンハイマーを近々に鑑賞されるとのこと、ね、うんうん、180分間を一言一句でいいよね、一言一句か、一言一句漏らさずスクリーンに見続ける高齢者にはですね、はい、リハビリパンツ必須となっているようです。紙おむつですね、
はいはい、
本日はリハビリパンツ未使用、当たり前だって未使用を同封させていただきました。これがあれば席の場所などを気にせずにスクリーン集中できることでしょう。ちなみにボンクラの私は鉄の爪、はい、フリッツ・フォン・エリック一家を描いたアイアンクローを見に行きます、うんはい、なんだよ、自分はこっちを見に行く。ラジオネーム事実虚婚、うるさいよ、はいね、事実虚婚ですね、はい、方からいただきました、ありがとうございます。
送っていただいて、はい、未使用、
未使用せっかく送っていただいて、はい、とても気持ちでは嬉しいんですが、はい、まあ、プライドがね、はい、まあ、吐くとブルブルブルブルするっていう
ブルブルするんですか、はい、
プライドがプルプル震えるので私実はこれを吐かずにですね、はいはい、3時間見逃さずに最初から最後までオッペンハイマーを見てきました。
ご覧になって、
はい、ケイタロウ君は、
あ、私も見てきました、
うん、はい、そうですか。
阿佐ヶ谷姉妹は、
はい、私たちも見てきまし た, ました、は
い、みんな見てんだ。
いやいやいやね、分かんないですけど、まあ、この番組に、まあ、古谷さんがいらっしゃって、
はい、
古谷さんはとても、ね、この映画は良かったとおっしゃっていただいて、でも北郎さんは、この映画はつまんなかったと、 何が何やら分からなかったと、はい、古谷さんはとても面白く見て、はい、ぜひっていうふうにおっしゃってましたね、はい、まあ、どっちがという、まあ、意見もあって、まあ、とりあえず番組のこの番組の中ではそんなふうに盛り上がってるんているんで、はい、これでねまた見ないでおくのもなんだなと思って
、この私ね、はい、介護認定要介護3なんで、はい、漏らしパンツ3割負担で買えるんですよ、うん、はい、別にどうでもいいんです
よ。あのこれでも私も見ちゃったんで、これ差し上げますよ、はい、いただいた、せっかくいただいたんですけど、はい、
いやでもね、
はい、そんなんで映画を見てきて、はい、日比谷で見たって言ってたね、
私たちは。そうなんです、はい、先週の月曜日、はい、このガールデンラジオが終わった、うんうんうん、あとね、ちょうどお時間があったので、
うん、はいはい、じゃあ今今日行っちゃうかって、
うん、はい、はい、で伺いました。
あまり予備知識もないままパッと見に行ってしまいました、
はいはい、ね、僕と慶太郎くんも、うん、あの日比谷、
そうです、ね、あ、たまたま本当に締め合わせもないのに、
日比谷 の入ってす一番右にすぐ、あ、日比谷の中曲がって、はい、スクリーン1というところ、はいはい、これ別のところではなんかアイなんとかをつけて
アイマックスっていう、はい、あの音響とかが、うんうん、はい、
それもある、
特化した、すごい大きくてね、
はい、すごい。え、阿佐ヶ谷姉妹そっちを見た、
私たちはちょっとそちらを、
ね、これ大変だったでしょう。いや、だって、はい、こっちつけてなくても、はい、もうね、ケタロ君、
音すごかったですね。
ものすごい音で途切れることなく、
本当になんかこう雨の中の真ん中にいるような感じで音が聞こえてきました。
後ろからね、はい、バンバンバン音が回ったりして、いや最初から、
そうそうそう、ね、いや、うん、私たちも前からもう後ろに向けてのザザザザザザっていう、ね、
なんか音の振動みたいな、はい、
後ろから前からすごかったです、
はい、3時間、はい、トイレに行くこともなく、
そうです
よ、寝ること、あ、まあ、あの音じゃ寝られないけどね、まあ、寝ることもなく私、はい、まあ、ただ見終わって、はい、あのなんていうんですか、
エンドロール、
エンドロール流れてる間にトイレには行きましたけど、は
い、あ、ちょっとどうですか、まあ、いやでもね、はい、よく持ちこたえられて、
うん、よく映画の方はどうでしたか、映画は。
いやでも、うん、私は本当に、うん、古谷さんおっしゃってたその1分1秒も見逃さない、はい、1コマも見逃さないでご覧になってくださいっておっしゃったの、そのままねすぐに見に行かせてもらったのもあって、はい、あ、本当になんかこう どこのシーンもなんかこう、なんか全部に意味があるみたいな、そんな感じがしてドキドキしながらずっとあっという間、
なんか、ね、緊迫感がずっと続いてるような、こうなんかね、
どうですか、
あっという間の3時間だったのと、はいはい、あと、はい、まあ、今回その核兵器を、はい、作っていくという、はい、大筋が流れてるんですけど、はい、その実験が成功した時、はい、なんとも言えない複雑な気持ちでちょっと泣いてしまいましたね。
まあね、これは映画評論家の、はい、町山さんが、まあ、1回見なきゃ分かんないよと、はい、まあ、6回ぐらい見なきゃ分かんないんじゃないかっていうぐらいの作りになってたんで、はい、まあ、時代がね、はい、前後するのと、
そうですね、カラーとモノクロと、まあ、うん、またね、こういろいろと行き交って、そうそうそう、
聴聞会みたいなところがたくさんあるんですけど、はい、そこはモノクロで、
はい、
オッペンハイマーが、はい、ずっと生きてる場所はカラーっていうふうに、ね、はい、なっていましたね。慶太郎くんはいかがでしたか。
いや、まあ、本当時代が前後する中でちょっと見づらい部分というか分かりづらい部分もありましたけど、まあ、当初言われてた、まあ、長崎のシーンがない、広島のシーンがないとか、まあ、そういう、こう日本側の見方はどうなんだとありましたけど、まあ、いわゆるこう核兵器っていうものを作ってしまった、でその後に、まあ、その恐ろしさというものを知ってしまったっていう、なんかその心情はこうなんかすごい伝わってきたかなというふうに思いますね。
全体的にあれだね、やっぱしなんかこの、まあ、アカデミー賞でたくさん賞を取ってるんだけど、あれだよね、この核の危機みたいなことは、はい、なんかこうこの時代でこういうふうにこの時には起こったんだけど、はい、まあ、この危機は核ができてから今日までずっと続いてると、しかもなんかロシアが核を持ってって、はい、まあ、ちょっと核の脅しみたいなこともロシアは始めてると、はい、まあ、だからこの映画の中のような状況が、はい、まあ、ちょっといつ起こっても おかしくないっていう、このなんか危機感みたいなのは、まあ、今上映する意味はあったのかなというふうに思いますね。
そうそう、規模が本当に想定、あの以上の、あの規模として、はい、まあ、実際広島、長崎に落とされたってこともね、含めてね、
いろいろ気づかないことがたくさん俺はあって、で始まる前にここでなんかちょっとあの役者さんは何だったのみたいなことを言ってたんだけど、あれは俺が言ったのはあのあれだよね、あのフレディ・マーキュリー、あので、で言ったらラミ・マレック、
ね、ボヘミアン・ラプソディ、
ボヘミアン・ラプソディでラミ・マレックが出てたシーンがあって、この人どっかで見たなと思って、
そう本当に
あこれもうあのラミ・マレックだと思って、いやちょっとそれもまあね、大きな役じゃなくて出てて、これには私気がついたんですけど、
あ、そうですか、
は
い、
美穂さんは誰かに気がつきましたか？
私は、誰もちゃんとは気づかなかったんですけど、
いや美穂さんがだからあの帰りに
パンフレットちょっと見ないと分かんないなと思って、すぐくね、あの鳥屋さんに買ってもらったのね、
釜飯屋さんに帰りに行って、そこでパンフレット2人で見てて、
この人あの人なんだ、そうそうそう、マットデーモンさんなんだとか、
そう、私はもう本当にあのロバート・ダウニー・ジュニアさんがこんなに渋い、あのちょっとあのお年を召した感じの方の役をされてるっていうのにびっくりして、
俺もここで聞いたけど、ロバート・ダウニー・ジュニアって、アイアンマン、
そうです、アイアンマン、
アイアンマンの人なんだよね、あれ、
こんなもう悠々としてバッキバキだった方が、
もうこんな渋い、
そうですね、
ね、役になって驚いたっていうのと、からマット・デモン、
マット・デモン、
マット・デモン、あのあれだよね、俺はもう映画のテレビのシリーズでボーンアイデンティティの、あの人だよね、
あの人です、
もう全然気がつかない、終わるまで、
そう、私もっぽい人が出てるなと思いましたよ、似てる人出てるなと思いましたよ、ね、ちょっと年齢なのか役作りなのか、ちょっと太られ
て
る、
本当にその、はい、なんか当時というかね、はい、世界、はい、映画の世界観の中に皆さん擬態されてて、は
い、いやでもね、どの役者さんもなんかすうまいつうか、なんつうか、ね、さっき言ったあのフレディ・マーキュリーの人ね、はい、ラミ・マレックっていうの、あの人はなんかちょっと聴聞会に出てきて、まあ、あれなんだけど、まあ、ちょっと気の弱い感じの役を、なんか、心がちょっと不在みたいな役柄なのかね、なんかちょっと心もとない、でも後で考えるとその心もとなさで、まあ、この人はオッペンハイマーのこう援護する擁護する側の人なんだよね、まあ、それと立場とあってああいう芝居になったのかなっていうふうに思って、なるほどなと後でね、まあよく分かんなかったんだけど、後でそれがちょっと見えてきたっていうのはちょっとすごかったなと思って、
やっぱりその、なんて言うんでしょう、当時の、まあ、そのユダヤ系の方とかが多いというような何かね、そんなお話もあったりとかして、まあ、あのよく日本映画見ると皆さんなんか顔わからないってね、外国の方とかおっしゃるかもだけど、私たちもちょっと分かんなかったりしてね、その過去と現在の方とか出てる方とかね、まあ、北
野さんはもう誰が外人さんの顔はよく分からない
って
もうおばあちゃんみたい、おばあちゃんがおばあちゃんみたいなこと言ってたけどね、
博士がいっぱい出てくるから、
博士がいっぱいだから、
あの博士はあの仲が良かった博士なのか、ちょっとなんか仲が悪かった博士がどっちだったかしら、
お前らもおばあちゃんの会話じゃん、
だからパンフレット買わないと分かんなかったわ、ね、
だからなんか白黒に出てる人とカラーの人、本当ちょっとなかなか複雑だったりもしましたけど、
もう一回見たらもうちょっとちゃんと
分
か
る、アインシュタインさんだけは分かったわね、
アインシュタインがね、アインシュタインとやっぱりこのなんていうの、オペンハイマーとね、何回か会話が出てくるんでちょっとびっくりした ね、時系列から言うと、まあこれはもう実際に基づいた、映画だから、このくらいのことは言っちゃっていいと思うんだけど、1942年38歳の時に、まあこのマンハッタン計画っていうのが立ち上がるんだよね、でロスアラモスっていうところに、まあみんなこの物理学者たちが集まってくると、そして1945年の7月16日にはここでいろいろロスアラモスで研究してトリニティ実験っていうのが行われて成功するんだね、7月16日に成功して8月6日には広島に、8月の9日には 長崎にこう落とされるんだね、はい、その後8月14日ここでポツダム宣言が行われるわけだよね、はい、映画はどうなっているかっていうと、まあ、時系列のこの辺の下りが一生懸命こう物理学者たちが開発していくんだよね、はい、ものすごい大きな爆弾を、しかしこの大きな爆弾が物理学者たちもどれほどの大きさになるのか想定ができないっていう話が中で出てくる。じゃあどんだけ大きな爆発なんだか分かんない。これは映画の後にこう、まあ、一つの都市を爆撃すれば 2,3 万人が死ぬだろうと、でその後、22万人ぐらいの被害が出るだろうってことは後には分かってくるんだけど、作った当時はそのなんか物理学者たちのそのなんか作りたいこうっていうエネルギーと、それからアメリカの、まあ、ドイツが開発してると、ドイツに抜かれてしまうかもしれない開発を急いでっていうので、これがどんどんどんどん進んでいくんだよね。しかし実際にこの爆弾が落ちた時にはだ、ね、そのちょっと前にですね、ドイツはもう敗北宣言をしてるわけだよね、まあ、だから作った原爆をどうするかって言った時にターゲットがこの後日本になる、日本の広島と長崎になってくるんだけどね、まあ、そういう時系列の中でそれがあのカラーでずっと映画の中では あって、その後の、時系がちょっとずれた1954年、まあこれは戦争が終わったのは1945年だから、まあ、10年ぐらい経ってから公聴会みたいなのが始まってオッペンハイマーが追及されていくんだね。でその時に共産党のね党員じゃないかだとか、いろんなことでこれでオッペンハイマーは公聴会があって、いろいろなここであのことに衝撃を受けていくと。で彼自身もこの作ったことに結構大きく悩んで、あまあね、これは時系列の資料で言うと水爆の実験には参加しないっていうふうになっていくんだね。はい、時系列はそういう話です。これはもう事実ですから、その従って映画が、進んでいくと、はい、まあでも、まあ、この時代のこの映画やっぱりね、まあ娯楽とは言えるもんじゃないね。でもね、娯楽的なものじゃないけども、この映画がたくさんの評価を受けるっていうことは、まあ、分かる気もする。慶太郎君、感想ありますか？
はい、まあ、本当に言ったのはさっきの通りなんですけど、うん、はい、あの、はい、ずっと音楽が流れ続けてるんですよね、はいはい、いわゆるこう、はいはい、本当になんかあるなんか巻き込まれながら、うん、もうこの流れに乗ってしまうと、もう何もできない、その渦の中にこう巻き込まれていく、うん、その音楽がずっとこう続いていく感じで、うん、なんかそこが表現されてるのかなっていうふうに思いましたね、うん、
はい、
もう本当に大きなプロジェクトで、うん、はい、うん、動き出したらこう本当にこう止めることは難しいというか、
はい、
はい、うん、なんかいろんな葛藤が見られた映画だったなと思います。
今私たちもこう、じゃあ巻き込まれ続けてるっていうか、そういう何かこう、うんうん、なんかこの世界の中に私たちもいるのかなみたいな感じに思いましたけど ね、
はいはい、はい、皆さんも機会があったら、ご覧になったら、まあでもね、ちょっとあのさっきも言ったけど町山さんがね、はい、6回見なくちゃ分かんないっていうぐらい、うん、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとだけこうなんと流れをガンって掴むには私たちも1回だけではよく分からなかったっていうのが本音です。
対策なんでね、はい、3時間あるので、ね、なかなか万全の体制が必要になりますけれども、ね、
はい、慶太郎君、うん、
はい、まずは、うん、今日も裏金事件からですね、はい、これ昨日の東京新聞本音のコラムなんですが、うん、前川喜平さんです。コップの中の泥仕合と、はい、裏金問題、自民党が39人の処分を発表しました、うん、党の役職停止以下は実害のない軽い処分だ、一人だけ党の役職停止で困る人がいた、岸田総裁自身だ、岸田派と二階派は派閥で裏金作りをしているのだから会長は処分されて当然なんだが、二階氏の不出馬表明のおかげで岸田氏は自分自身を処分から外すことができた、見返りは地元和歌山で対立する世耕氏への重い処分と武田良太氏ら二階派幹部への軽い処分だろう、まあ、こういう権力 闘争の中のこうなんか濃淡みたいなものが、はい、まあ、書かれていて、うん、最後にこう書いてあります、まあ、全ては自民党というコップの中の泥仕合だ、何の解決にもならない、うん、本当の課題はパーティーも含めた企業団体献金の禁止と政治資金の使途の透明化だ、審判を下すのは国民であるとあります。
確かにね、何のために貯めたのか何に使ったのかが分からずに物語が収束していく、まあ、自民党の中のコップの中の嵐だっていうふうに、ね、言われて当然かもしれないね、
はい。そしてこちら朝日新聞の今日の一面ですね、うん、沖縄県米軍基地7割が集中、21知事負担軽減すべきとあります、うん。朝日新聞とこれ沖縄タイムズの共同調査ですね。アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古移設について朝日新聞と沖縄タイムズは共同で沖縄を除く46都道府県知事にアンケートを行いました。沖縄県の基地負担について21人が軽減すべきと答えた一方、自らの自治体に米軍基地を受け入れる意思があると答えた知事はいなかった。辺野古移設計画については43人が適否の判断を示さなかったとあります、まあ、3つの回答がありまして、沖縄の米軍基地負担は軽減すべきか、そして問い2が大失効した国の対応は適切か、そして3つ目の問いが辺野古移設計画は適切か。最初の負担軽減すべきかというのにはまあ21人が回答しているんですが、その他ですね、まあ大執行は国のこの大執行した国の対応は適切か、そして辺野古移設計画は適切か、この問いにはまあほとんどの知事がまあ何も答えてないと、どちらとも言えない、もしくは無回答という回答をして、まあ概ねいわゆるこう国のことであって、国の戦艦事項であって、まあ、この地方自治体としてこうコメントする立場にない、まあ、ほとんどの知事がまあそういうコメントをしているんですが、うん、まあ、それに対してこちら朝日新聞3面ですけど、元高知県知事の橋本大二郎さんです。安保地元の協力あってこそなんですね、はい、国の戦艦事項と答えた知事は、発言すれば議会と無用な軋轢を生むなどと考えたのだろう、だが国防や外交に関することでも地方はきちんと意見を言うべきだ、高知県には米軍の訓練ルートがある、知事時代の1994年県内のダムに空母艦載機が墜落した、事故後低空飛行訓練中の中止と、低空飛行訓練の中止と訓練前の情報提供を国に求めたが聞き入れられなかった、はい、安全保障は地元住民の協力があって初めて力を持つ、うん、政府には危険性を取り除くため、まあ、真剣さが見えないとあります、
はい。これはさっきのね、はい、国会の問題に対してはこの後森永さんで、そのコーナーでやっていただくんですけど、こっちの方ですけども、辺野古移設計画に関する全国知事アンケート、これでですね、この問い3にですね、辺野古移設計画は適切かっていう問いにですね、どちらとも言えないっていう人たちが圧倒的、
はい、
圧倒的ですね。まあこう47都道府県で、まあ1つ2つ3つ 3知事ぐらいしか答えてないですね。
そうですね、岩手県知事が、はい、どちらかといえば不適切、うん、で秋田県知事がどちらかといえば適切、うん、群馬県知事が適切、うん、はい、以上3知事以外は、はい、うん、まあ、無回答、うん、もしくはどちらとも言えないという回答になって、
はい、群馬県知事山本一太さんは適切だというふうに答えていらして、その前の問いに大執行した国の対応は適切かということに対しても適切だというふうに答えております。まあ、さっき言ってもらったと思うけど、この橋本大二郎さん、はい、ね、この方は、まあ、繰り返すようですが、国防や外交に関することでも地方はきちんと意見を言うべきだと、うん、まあ、地方にもね、これから米軍との関係で、まあ、沖縄だけじゃなくて、まあ、他にも基地はあるわけで、いろんなことが起こるだろうというのにあって、地方の知事が何も言わないと、これは森永さん、地方の知事は何にも意見を言わないんですけど。
いや、だから私はずるいと思うんですね、
はい、
その総論賛成、各論反対みたいな形で、うんうん、沖縄の負担は減らさないといけない、
はい、
じゃああんた協力するのかって聞くと、みんなと思っちゃうっていうのが基本構造だと思いますよ。で、私はだからもうそもそも辺野古なんかいらないんだと、なもう普天間も、辺野古ももうなしよってするのが一つの方法だと思う、私は思いますけどね。
はいはいはい。やっぱりでもなんかどちらとも言えないっていうのは知事としてね、やっぱりだって、まあ、これが地元に来るとなったらね、またものすごいことになるんだろうけど、ちょっと他人事で、
いや他人事っていうか自分の選挙のことしか考えてないんじゃないかなって気もしますけどね。
だからこうなると、はい、やっぱりね日本の国のことだからね、やっぱりちゃんとこういうことにも声を上げていかないと、知事の役目は、まあ、この問題もそうだけど原発の問題もね、ちゃんと声を上げていかないと知事の役目は俺は果たせてないんじゃないかなって思うんですけどね。さあ時間がいっぱいになってしまいました。今日も始めましょう。